知得一宮。知得一宮では市の職員へのインタビューなどを交えながらイベントや市政情報をお届けします。この番組は一宮市の提供でお送りします。
一宮市本町にあります FM 一宮 iWave の i スタジオから高見堂美恵子がお送りしていく知得一宮。今日のこの時間は一宮市役所中核市移行推進課の平松さんに一宮市は中核市へについて伺っていきます。平松さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
一宮市は2021年4月に市政施行100周年を、ね、迎えますよね。キャッチコピーが決まったり、またねロゴマークの投票なども話題になっているんですが、この一宮市2021年4月の中核市移行を目指しているんですよね。でそこで中核市に関することをねいろいろ聞かせていただきたいと思うんですが、まず中核市って何ですか？
はい、中核市とは通常は県が行う仕事の多くを県に代わって行う市です。人口20万人以上の市が国の指定を受けると中核市になることができます。
中核市になることによってどんなメリットがあるんですか？
県が行っていた仕事を市民に身近な市が行うことになりますので、より柔軟できめ細やかなサービスを提供できます。例えば今は一般廃棄物、家庭などから出るゴミについては市が、産業廃棄物、工場など事業者から出るゴミについては県が指導しているのですが、両方とも市が直接指導できるようになり、不法投棄などの問題に素早く適切に対応できます。また手続きのスピードアップもメリットの一つです。例えば身体障害者手帳について、今は市で申請を受け付けて、それを県に送って、県で審査して手帳を作り市に送ってくるという手続きになっているのですけれども、すべて市で処理できるようになるので、申請した方に手帳を渡せるまでの期間が短くなります。
スピーディーな対応っていうのは嬉しいですね。
中核市になると新しくできるようになることを活用して、独自の取り組みもいろいろ進めていきます。例えば空き地に雑草が生い茂って周りの家に迷惑がかかったりすることがありますよね。そうならないように新しく条例を制定し、それに基づく指導を行って、持ち主にきちんと空き地を管理させる仕組みを作ろうとしています。それから建物を建てる際に、地域や建物の規模によっては決まった台数分の駐車場を確保しなければならないという条例があるのですが、この台数の基準を緩くすることで新しい建物を建てやすくして町の活性化につなげようということも考えています。
いいことがいっぱいなんですね。県の仕事を市が行うようになるということは、市の仕事が増えるんですよね？
そうですね、細かく数えると増える仕事は2000を超える数になります。
2000って結構な数ですね。どういった仕事があるんですか？
一番ウェイトが大きいのは保健衛生分野です。中核市になると保健所を設置することになるので、保健所の仕事として感染症予防、飲食店の営業許可、食中毒対策、動物愛護など健康安全安心を守る仕事を数多く行います。
でも保健所は市内にもありますよね？
それは愛知県一宮保健所で県が設置しているものです。
そうなんですね。その保健所をなくして新しく保健所を作るんですか？
当分の間は施設は今あるものを引き継いで使うので、場所はそのままです。愛知県一宮保健所から一宮市保健所に変わって、市の職員がそこで働くことになります。
そうなんですね。
他にも福祉、環境、都市計画、教育など幅広い分野で県の仕事を引き継ぎます。
では市の職員も増えるんですか？
そうですね、新しい仕事に必要な職員数として85人の増員を見込んでいます。
やはり保健所にかかる増員が多いんですか？
はい、保健所を設置するために現在の県一宮保健所と同規模の人員が必要と考えています。獣医師、薬剤師、保健師などの専門職も含まれます。
そうなんですね。
先ほど述べた福祉環境などの部門でも職員の数を増やします。もちろんただ増員するだけではなく、職員を県に派遣して研修を行い、職員の能力向上も図っていきます。また組織の再編も行う予定です。例えば今は福祉に関するご相談について、障害者に関すること、介護に関すること、生活保護に関することなど内容によって受け付けるかが分かれています。それを集約し、いろいろな内容のご相談をワンストップで受け付ける福祉総合窓口を設置することで、仕事の効率化や市民サービスの向上を目指していきます。
ところで、私も一宮市民として心配なことがあるんですが、中核市になることによって税金が上がるということはありませんか？
それはありません。
あ、よかったです。でも仕事が増えたらかかる費用も増えるわけではないですか。市の財政は大丈夫なんですか？
確かに今よりもお金がかかることになりますが、その分国から交付される地方交付税が増える仕組みとなっていて、市の収入も増えますので問題ないと考えています。
それなら安心しました。
ただこの国から交付されるお金は実際にかかった費用の分ではなくて、標準的なモデルで計算した見込みの金額ですので、支出が大幅に増えることのないよう財政状況を考えながら仕事のやり方を調整していきます。
詳しく知りたいときはどちらでいろいろなことを調べることができるんですか？
一宮市のウェブサイトに中核市移行に関する情報を掲載しています。それから紙の冊子でまとめた資料として中核市移行基本計画というものもあります。こちらは市役所本庁舎1階、理財庁舎1階、木曽川庁舎1階にある資料コーナーでご覧いただけます。ウェブサイトにも PDF で掲載しています。あとは私たち市の職員が市民の皆さんに直接ご説明する出前講座をご希望に応じて開催しています。10人以上のグループからの申し込みがありましたら、市内どこでもお伺いします。日時もご都合に合わせますし、無料ですのでお気軽にご利用いただければと思います。
はい、わかりました。それでは最後にメッセージをお願いします。
はい。市政施行100周年を迎える2021年4月の中核市移行に向けて準備を着々と進めていますが、中核市になること自体がゴールではありません。中核市移行を新しい街づくりのスタートとして、市民の皆さんにとってより良い一宮市になるよう努めていきますので、今後ともご理解とご協力をお願いいたします。
平松さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
今日平松さんにお話いただきました。一宮市は中核市へについては、広報一宮2月号12ページに記載されています。お問い合わせは中核市移行推進課、電話0586-857003、 0586-857003 です。
iWave。
それではここで1曲、一宮市のご当地ソング、一宮大好きソング、76個と踊ろう。ここからは一宮市情報をお届けします。まずは 県男女共同参画人材育成セミナー受講生を募集についてのご案内です。応募資格は市内在住の昭和30年4月2日から平成14年4月1日生まれの女性で、全日程に参加でき、セミナー終了後、修了生によるグループ活動などセミナーの成果を生かす取り組みができる方、ただし公務員などを除きます。募集人数は1人、選考があります。市が推薦した方の中から県が決定します。お申し込みは3月6日金曜日までに、作文に住所、氏名、生年月日、電話番号を記入の上、郵送、ファクス、電子メールのいずれかでお願いします。作文は男女共同参画人材育成セミナーで学びたいことをテーマに400字程度。郵送の場合は郵便番号 491-8501 本庁舎政策課。ファクスの場合はファクス番号 0586-739128。 電子メールの場合は政策@city.一宮.lg.jp までお願いします。3月6日金曜日必着です。セミナーの開催日時など詳しくはお尋ねください。お問い合わせは政策課、電話 0586-28-8952 0586-28-8952 までお願いします。続いて、消火器の不適切な訪問点検にご注意をについてのご案内です。市が事業所と契約して消火器を販売・点検することはありません。不審な場合はお問い合わせください。お問い合わせは消防本部予防課、電話 0586-721280 0586-721280 です。以上、一宮市情報をお届けしました。
iWave
続いては、休日夜間急病診療所のご案内です。場所は一宮市貴船町3丁目に一宮市中保健センター内です。受付時間は午後7時45分から10時30分まで。診療科目は内科・小児科です。電話番号は 0586-712766 0586-712766 です。続いて、愛知県救急医療情報センターについてご案内です。医療機関が見つからないときは、最寄りの診療可能な医療機関を24時間365日ご紹介します。電話番号は 0586-721133 0586-721133 です。休日夜間急病診療所のご案内でした。
iWave。
それでは最後に、認知症ケアラーズカフェについてのご案内です。認知症ケアラーズカフェは、認知症の方と介護者などが交流する場です。ほっとくつろげる場をご用意しています。都合のつく時間においでください。また、認知症介護経験者による個別相談も実施します。対象は認知症の方と介護者。日時は3月5日木曜日午前10時30分から午後3時。会場はアイビル2階大会議室。参加料はお茶代として100円程度。お申し込みは不要です。お問い合わせは高年福祉課、電話 0586-28-9151 0586-28-9151 です。一宮市本町にあります FM 一宮 iWave の i スタジオからお送りしてきました、知っとく一宮。今日のお相手は高見堂美恵子でした。
この番組は一宮市の提供でお送りしました。